教えて訪問診療。さあ医療法人翼クリニックから今日は医師の岡田豊先生、そして看護師の河合田よしみ先生、河合田よしみさんにお越しいただきました。こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
ごめんなさい、もうさっきもうずっと映画の話に夢中になっちゃって。
そうですね。いや、その
あの岡田先生がそれこそ、南極の越冬隊に、はい、2回でした
っけ。そうですね、2回行ってます、
はい、参加されてるんですよね、
はい、
で行かれました。行ってない。大丈夫ですよね。
まだ行ったことない。
これからですよね、
はいはい、これから。
それでもこの間復活の日っていう、
はい、
映画を見たんです。あれ小松左京さんが書いた、
は
い、
原作、
ね、原作なんですよね、はい、で角川の映画なんですけど、はい、それこその南極の、まあ、そういう調査隊、もう世界中の調査隊がいて、
はい、
だもうちょっと言っちゃうと、まあ、要はウイルスがバーッと出てきて、南極だったらウイルスがそんなに活動しないということで、南極に、まあ、結果選ばれた人たちだけが残っちゃうんですよね、はい、でもその南極もあることでちょっともうダメになっちゃうからっていうことで移動するんですけど、ああいうなんかこの世界中の基地がある中に先生は日本の基地にいらっしゃったんですか。あんな雰囲気のところ。
そうですね、まあ、日本はあの昭和基地という、はいはい、名前の基地なんですけども、あの、まあ、南極広いので、
はい、
こう、まあ、30カ国近くの基地はあるんですけど、
あ、
はい、まあ、でも日本の昭和基地から隣の基地までもう1000キロぐらい離れたりするので、基本的にはほぼ交流はないです、行ってる間に。
そうなんですね。
まあ、映画みたいにあんな特別なことがあったら、まあ、うん、はい、そういう風に、ね、協力してやることはあるかもしれないですけど、
あ、はい、で見てていつもその南極とか舞台など見てたら、皆さんその、まあ、確かに寒いんだろうけど、そうでも寒そうじゃないですか。だから寒そうじゃないことないです、うん、なんかその、はい、慣れてる感じはあるんですか、あの寒さに行くと、は
い、いやもうすぐ慣れますね。
あ、慣れるんだ。
慣れます。だからまあ昭和基地なんかでも寒い時はマイナス30度40度ぐらいになるんで、まあさすがにそこは寒いですけど、まあ、夏時期になるともう0度近くまで気温上がって、
はい、
まあ、そういう時はもう半袖で外でこう作業したりするような、まあ要は暑く感じるんですね、0度ぐらいでも。だからもう結構慣れですね。
あ、そうなんですね、はい。あともう一個聞きたいことがあって、あの映画でいくと、ごめんなさい映画の話ばっかり、まあ、ウイルスがそのあんまり動かなくなるっていう設定だったじゃないですか、はいはい、でもそのいわゆる南極にいらっしゃる方々なんかは風邪とかは引いたりするんですか。
南極大陸自体にはこうウイルスは存在しないので。
あ、しないんだ。
もう生きていけないという。
あ、やっぱり寒かったらそうなんです
ね。そうなんですね。ただ日本、人間がまあ出入りするので、はいはい、人間がこうウイルスを持ち込むことがあるので、その、まあ、要は交代するために人を入れ替わるじゃないですか、
はい、
その時にそういう感染をした人が入っちゃうと、
はい、
その基地の中で一時風邪が流行ったりはします。
あ、ある意味でもそのちゃんとその経路が分かりやすいわけですね、
う
ん、
そうですね。
もともとはないはずだからということで、
ね、ただこう免疫がもう1年間越冬して過ごしてると大変に免疫がもう落ちてるんで、免疫力は。だからちょっとした風邪でももう大流行りします。
へ、
持ち込むと。
あ、そうなんですか。すいません、南極の話ばっかり。ちゃんと。あ、そうなんだ。
だからコロナウイルスもこう、うん、今本当に基地南極持ち込まないようにって言って行く前に、
そうですよね、
もう相当厳しくあのしてますね、はい、
なるほどね、はい。ちなみに3回目に行きたい、行こうという思いは先生はどんな感じ。
ですね、まあ、今やってる訪問診療が大事なので、はい、今のところは
ごめん、これ放送だった。そうですね、ですね、もちろんそうですよね、はい、それはそうですよ、
はい、考えてはないです、
ね、そうですね、はい、まあ、なんかね、漫画良ければもしかしたら
漫画良ければ、
まあ、分かんないです、
ね、分かんないですけどね、はい、さあその大切な訪問診療の話題に、ね、移っていきたいなと思うんですけど、まあ、それこそ、まあ、そのコロナのねちょっと話が出たんですけれども、今日はこのコロナ禍で在宅医療の、まあ、要は環境っていうのがなんか変化が出てるのかどうか、どんな変化なのかっていうのをお聞きしていきたいんですけれども、
はい、
うん、コロナの影響でそのどうですか、その医療、地域医療全体でもいいんですけれども、変化っていうのは訪問診療とか増えてるもんなんですか、これ。
そうですね、まあ去年の4月ぐらいからですかね、うん、緊急事態宣言も出て、はい、もうそこからもう一気に訪問診療の件数は増えてます。
増えてるんだ。
介入する患者さんの数は増えてますね、うん、もうこの1年以上ずっと
これはやっぱりそのコロナの影響で増えているということですよね。
そうですね、まあ、一番の理由は、うん、こうもう病院入院しているとこう、はい、患者さんの家族ご家族がもう面会もできない、会いに行けない、そこをやっぱり一番あの患者さん、うん、家族ご家族もあの家に連れて帰りたいという思いで、はいはいはい、あのこう依頼されることが多いですね。あと病院側の方も、はい、やっぱり、まあ、コロナの対応も大変だし、うん、なるべくこうかん、ちょっとこう入院患者も減らしたいとか、うんうん、外来もちょっとこう制限したいとか、はい、まあ、そういう思いもあるので、まあ、そちらの方で もう相談というかあの依頼は多くなってます。
そうか、そういう意味でいくとがっちりこう訪問診療っていうのは状況にマッチはしてるんですね、今ね。
そうですね、まあでも、うん、本当は病院にいたい方も、
うん、あそうか、
うん、仕方なくもう在宅で見ていかなきゃいけないという方もいらっしゃるので、うんうんうん、まあそこら辺がちょっと問題ではありますけど、
うんうん、
はい、
利用される方も増えたということなんですけど、その利用される患者さんの例えばその病気の重症度とかっていうのは何か特徴があるんですか？
そうですね、ちょっとそれを調べてまとめてみたんですけども、はい、介護度が、はい、でこうちょっと重症度というか、うん、見るんですけども、うん、介護度が高い人、こう要介護3以上の人がやっぱり増えてますね、
は
い、
うん、あ、そうなんですか、はい、これはやっぱりさっきおっしゃったような理由があったりとか、あとはどういうことなんですか？
そうですね、まあ、さっき言った理由がほとんどなんですけど、うんうん、まあ、通常だったら家では見ない、病院に入院してるかなという人でも、あ、そうね、まあ、その介護度が高くても、うんうんうんうん、ちょっとこれはもういつでも連れて帰るとかいう話になってということだと思うんですけども、うん、はい、うんうん、
まあ、でもそうなるとご家族の方も、まあ、いろんなものをいろんな制度を利用して、うん、なるべくご負担がかからないような感じでは現場動いて言ってるんでしょうね。
そうですね、はい、うん、
実際にその訪問される、まあ、いわゆるその診療をするときにも皆さんマスクとかもつけられて、うん、そこら辺も変わってるんですけど。
そうですね、うん、もうあのマスクは絶対です。で、うん、もうフェイスシールドというのをもう診療には常に、
あ、マスクとフェイスシールド
は必ずつけるようにはもうしていますね。
ほう、コロナに感染されている方のお宅を訪問する場合はまた違った対応をする可能性はある。
そうですね、まあ、基本的にあのコロナが陽性の人を家で見るということはまずないんですけれども、
うん、そうですよね、うん、
でもその疑いの方、はい、そのコロナの検査をしなきゃいけないような方は診察するので、うんうん、そういう時はもう、はい、あのフル装備、もうガウンも着て、うん、手袋もして、うん、あとシューズカバーといって、足のところも全部カバーして、でお家の方に入って、はい、なるべく短時間でそういう診察とか検査もするようにしてます、
はい、在宅でそのコロナの検査っていうのもできるんですか？
もうそれは同じですね、うん、まあ、2つあって抗原検査というのと PCR 検査というのがあって、はい、まあ、抗原検査はもう15分ぐらいですぐ結果が出るやつなんですけども、はい、それもやりますし、PCR 検査も、検体をお家で取って、はい、で翌日にはもう結果が出るようになってはいます、う
ん
う
ん、
は
い、まあ、このコーナーでいつもずっとお伝えしているのは、まあ、大体のことはご自宅で可能だというふうに、ね、はい、うね、やっていらっしゃる、まあ、もちろん PCR 検査とか抗原検査もまあできますよという、はい、もしそのじゃあコロナの患者さんが出た場合っていうのは、在宅で出た場合っていうのはそこからじゃあ病院に行かれるって感じなんですかね？それとも在宅のまま？
まあ、お元気な方であれば、はい、症状がなかったら陽性でも自宅待機とかされると思うんですけども、はい、まあ、でも我々が入って見てる方はもう、うん、ね、高齢者の方、うん、基礎疾患がある方、さっき言ったように重症度が高い方が多いので、うん、そうですよね、原則コロナに感染したら入院になります、
はい、あ、はい、そうかそうか、
まあ、でもまあ今病院のこの、キャパというか、はい、そこはオーバーしている ところもあるので、うんうんうん、もしかしたら今後はこう、うん、在宅でちょっとある程度症状の軽い人は見なきゃいけないかもしれないですね、うんうん、
まあ、その時その時によってちょっと変わってくるかもしれないですよね、そうですね、これはね、はい、 介護サービスっていうのはなんか変化があったりするんですか、実際のところ。
そうですね、それもちょっと問題があって、ヘルパーさんが入ったり訪問看護さんが入ったりとか訪問入浴とかいろいろこうお家でサービスあるんですけども、はい、やっぱりコロナがその人たちに移ってもいけないの で、
そうです、ね、
患者さん側から、うんうんうんうん、なのでその患者さんのご家族が例えば県外の人で患者さんと接触したとかいうのがあると、
はい、
そのご家族がコロナ陽性じゃなくてもですよ、
うんうん、
そういう場合はちょっとその訪問サービス1週間休ましてくださいとか、
あ、
ちょっと遠慮させてもらいますとか、
はいはいはいはい、
そういうことが割とあるので。
なるほど、
まあ、今はもうその緊急事態宣言こっちは解除してますからいいですけども、はい、厳しい時はもうそういうサービスもちょっと入れないとかいうこともあるので、あとはこうショートステイとかデイサービスとかこう通称のサービス行かれてる方多いですけど、まあそういうところでもコロナ患者が発生するとちょっと閉鎖したりとかちょっと行けなくなったりすることがあるので、まあそういう意味では影響は結構大きいです。
ですね。ただそのこれはちょっと表現しづらいかもしれませんけれども、変な話、その皆さんそういった菌とかそういう、まあ、いわゆるウイルスとか、うんうん、っていうのはもう適切に今までも対応されてきたわけじゃないですか、
はい、そうですね、
だから、まあ、今回、まあ、コロナという、まあ、まだ未知の部分があるにせよ、でももう対応っていうのはもう今まで通りしっかりとやってらっしゃるということなんでしょうね、
はい、そうです、もう診察のスタイルという、まあ、いろいろつけますけど、うん、
はい、
まあやってることは変わらないです、
うん、そうですね、
気をつけてることも変わらないですし、
うんうん、
はい、
ですね、ワクチンとかは在宅では難しい、
まあ、在宅の方でもこうワクチンこう例えば車に乗ってこう外出できるような方であれば、ちょっとそういう医療機関にかかってもらってワクチンをしてもらうんですけども、はい、まあ、もちろん動けない方、
そうですよね、
はもう翼クリニックで訪問診療の時にワクチンを打ったりしてます、
はい、あ、そうなんですか、はい、まあ、動けなかったね、それはもうね、
そうです
ね、ですからね、なるほどね。どうですか、他に何かこう今だからこそこう気をつけてらっしゃることっていうのはありますか。
そうですね、うん、まあ、訪問診、そうですね、うん、やっぱり不安を持たれてる方が多いんですよね。で訪問診療在宅で過ごしているだけでも不安を持っている方いらっしゃるのに、うん、加えてもコロナのことがすごく心配でというのも方も多いので、も
う
とにかく不安を取ってあげることが一番、
うんうん、
で通常の診療医療は提供できるよって、うん、受けられるよというのも常に伝えていって、うん、まあ、そういう今までと変わらなく、
はい、
家で過ごせるよというのは伝えるようには気をつけて してますね。はい、
まあ、そこら辺が一番不安でしょうからね、うん、だってこの状況になってくるとね、うん、はい、あとやっぱりいろいろ対策をして、まあ、マスクしたりフェイスシールドもされているということではあるんですが、それもまあ、うつらないというか自分たちがもううつさないという気持ちでやってらっしゃるということですよね。
症状がなくても陽性ということはあるので、
そうですよね、
特にもう本当にうつさないというのが一番ですね、
うん、
はい、我々からも持ち込まないという。
そうです、
はい、
なるほどね。いや、まあ、在宅医療のこのいいところなんていうのを普段お聞きしてるんですが、まあ、今日はコロナ話題が中心になったんですが、うん、まあ、このコロナではあるんですが、コロナに関係なく今一度その岡田先生からこの在宅医療の良さっていうのが何かあればせっかくですね、ちょっと伝えていただきたいなと思うんですが、
はい、まあ、いつも言ってはいるんですけども、うん、まあ、ご本人患者さんの住み慣れた環境で、
はい、
ご家族と一緒にこう生活にこう近い形でこう療養できるというのが、うん、まあ、一番の利点かなと、うん、
はい、
あと、まあ、そうすることでこう生活の質をこう保つこともできますし、うん、
はい、
こう患者さんの気持ちも安定してこう治療とか、うん、あ、そういう療養にもこう前向きにこう、
うん、
な気持ちでこう過ごすことができるので、
うん、
まあ、はい、そういうところがいいところじゃないかなとは思ってます。
まあ、いろんなご不安もあるかもしれませんけど、でもそこら辺は全てもう、ね、対応してくださるし、不安だって言えばその不安要素もしっかりと取り除いていただけるということじゃないかなと、
はい、
いう感じがしております。
はい、
ぜひ、まあ、翼クリニックで詳しく検索をしていただいてね、また何かこうありましたらいろいろと聞いてみていただくのもいいんじゃないかなという気がしております。河合田さん今日は大丈夫ですか。
いや、喋りますか。
なんか岡田先生の前ではちょっと雰囲気が違いますけど大丈夫ですか。
今日はちょっと、はい、
今日は大丈夫、
今日はもうあの座っておくだけでいいということ
しゃべる、いや映画見てください、復活の日、
わかりました、
面白いですか、
復活の日、日ですね、
うん、僕ネットフリックスで見たんですよ、
わかりました、うん、ぜひぜひ、じゃあアマゾンプライムで見ます、
わかります、
そうそうそう、すごいんですよ、なんかなん、ね、まさに今にぴったりでございます、
ウイルスのね、はいはい、ちょっと帰ってぜひ検索してみます、
見ていただ
きたい、すいません、なんか最後にありがとうございます、
ありがとうございます、さあリクエスト曲、はい、お聞きしてますけれども、今日は何いきましょう、今日は岡田先生ですかね、
はい、はい、ですね、ちょっと古い曲なんですけども、ボブ・ディランのブローイン・ザ・ウィンドという、はい、あの風に吹かれてという、うん、はい、あの曲をぜひとも、
これはなぜこの曲を選ばれましたか、
まあ、この曲自体ってもう僕は生まれるちょっと前の曲なんですけども、うんうんうん、最近あの妙にこのボブ・ディランの初期のこの、はい、あの歌曲がすごく聴いててですね、なんかいいんですよね、こう心地よいというか、うん、はい、あのいつも通勤の時に必ず今聴いてますね、はい、
なるほど、はい、じゃあちょっとおかけしたいと思います、さあ、翼クリニックから医師の岡田豊先生、そして看護師の河井田芳美さんにお越しいただきました、今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました、はい、